新平家物語連続講義第83回石舟の巻よもぎ餅日陰の君吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋シーサー .net 学び屋シーサー .net でチェックできます。前回は文学が伊豆へと流罪になる場面をお送りしました。文学を護送する役割を担っていたのは伊豆の神源の中津田です。厄介な護送になると覚悟していた中津田は屈強な武者を選び警護の者もたくさん連れて行きました。一方護送される文学はのんきそうにまるで連れの友達に話しかけるように中津田に話しかけてきます。それでは本文を見ていきます。
中津田殿、降りって話がある。馬を降りてしばらくここで休まんか。
何を言われる。護送は直感の流人、それがしは公の護送士、みちみちさようなわがままは許しがたい。大津の浜から草津までは船によるゆえ、要弾があらば船中にて受けたまわろう。
船中では遅い。
ここは落外、まだ都も離れぬうちにさような道草をしてはおられぬ。はや馬の背に移られい。大津には船も待っている。
いやか。
文学は動く景色もない。かえって蔑むように笑い出した。
哀れ、伊豆の神中綱といえば都に残っているただ一家の源氏、源の頼政殿の子息なれば、これは幸せにも話せる男が送ってくれるわと楽しみに思っていたが、何のこと、和殿も方のごとき役人であったかよ。
中綱は顔が熱くなった。理由のない赤面だと自制してみても、これを人中で言われると中津田はいつも同じ肩身の狭さに襲われる。父の頼政は平治の合戦に際し義朝と会わず六原へ加勢した。そのため前源氏が地上から影を潜めた後も頼政だけはわずかに地位を保っていた。平家全盛の都で前時代の遺物みたいにささやかな一族を養っているただ一軒の源氏であった。中綱はその頼政の子なのである。馬を降りて手綱を老頭の手に預け、中綱は門学のそばへ来てこうなだめた。護送の話は父の頼政からもよく聞いております。それゆえ世の常の滅臭度扱いはせぬようにと武者やゲスたちにも命じてはあるが、あまり長居を振る舞われては役儀の手前ということもある。
いや、和殿を困らすような真似はせぬ。しかしいかなる流人でも都を離れる際縁者との名残も許さずとは勘でも申しておるまいが。
されば許すという掟があるわけでもござらぬ。ただよそながら上縁の幾人かは見て見ぬふりをしておるにとどまります。
それよ、その見て見ぬふりをしてもらいたいのだ。今朝定位の獄の前からわしの後をしたってなお見え隠れについてくるものがある。生来わしは未練を忌む。どうもそういうものが後から来ると後ろ髪を引かれていかん。因果を申し含めてここから返したく思う。暫時その暇を与えてもらいたいのだ。
そうですかと中綱もよぎない顔をして、ではなるべくお早く済ましていただきたいとしばらく列を道から肩寄せて休息を言い渡した。門学渡って道の遠くへ手招きした。すると警護の武者を恐れながらも小走りに駆け寄ってくる人々が見えた。四五人の僧侶と一組の男女と、もう一人はただの一人に過ぎない壮年の男だった。さて門学を追ってきていた者たちのうち六人は門学の弟子の僧たちでした。そして一組の男女は朝取とよもぎ子の夫婦です。門学と朝取夫婦は語り合います。方言の乱の直後、彼らが出会ってからもう17年が経っていました。よもぎ子は門学に薬とよもぎの餅を渡します。朝取と門学はしばし語り合いますが、中綱が出立を促します。門学は馬の背に乗り再び護送されていきます。ところで門学を追ってきていたもう一人の人物、34、5歳の一人風の男はここまで来ていながらも結局門学と言葉を交わすこともありませんでした。彼は一体何者なのか。門学を見送って 道を戻りかけたその時、朝鳥とよもぎ子は後ろからその男に呼び止められます。二人を呼び止めたのは小若という君たち川の義弟に働いているものでした。彼もまたよそながら文学を見送ろうとここまで来たとの旨を言います。ところが通る人影もなくなった時、その小若は自分の正体について語り始めます。その正体はかつて源義朝に児童として仕えた金王丸でした。金王丸は今は常盤の身をよそながら守っていると述べました。それでは再び本文を見ていきます。
金王丸、あなたは折々常盤様にお目にかかっていらっしゃるのですか？
10年のあまりも続けてきました。人目を忍んではほんのつかの間、一条の住居のお庭へそっと伺うに過ぎないか。しかし昔を知る者の訪れとては自分一人しかなく、今のお身にはお慰めにはなろうかと存じて。
ああ、私は申し訳もありません。
よもぎは急につぶやいて、
お暇をいただいて人妻となってからはついぞ一度もお伺いしていないのです。そして常盤様にはこの頃もお変わりなくお暮らしでございましょうか？
いや、去年からお体が優れませぬ。
え、ご病気ですか？
もう半年からのお引きこもりです。そのためお庭へ忍んでも近頃はお目にかかることができなくなってしまった。何しろ公には近づき参らすわけにもゆかず。
知りませんでした、そんな久しい老いたつきとは。
図らずも文学殿のご縁であなた方のお姿を見かけお呼び止めしたのはそのためです。折り入ってのお願い事だ。朝鳥殿、どうでしょう、お使いに立ってくださるまいか？
朝鳥は初めて口を挟んだ。
お使いとはどんな御用でございましょう？幸いあなたは以下ですし、よもぎ殿は以前のお召使い、一条のご住居を通て常盤殿のご病気を見舞われたい、そして密かにお渡ししていただきたいものがあるのです。
さあと朝鳥は妻の顔を見て即答をためらったけれど、よもぎは無沙汰をしている九州を問うのにちょうどいい頼まれ事を受けたように気軽に承知した。
お安い御用です。夫も一緒に伺って常盤様のご病気を見て差し上げたらどんなにお喜びか知れますまい。で、そのお届け物というのは？
今持ち合わせていませんが、妙や牛飼い町の住居まで持参します。くれぐれこのことはお二人のお胸だけにしておいてください。
もとより人に語りはいたしませぬ。
嘘かまことか知らぬが、世情の噂には近頃六原のカムロが平家方の目や耳になって町をうろついているということでもありますから。
でも別に難しいものではないのでございましょう？
もとよりです、小さい紙包みにすぎませんけれど、もし平家方の者の目に触れては常盤殿のご迷惑にもならぬ限りもない。何しろ内密の上にも内密、そっとお手渡し願いたいので。ではまた妙や
と金王丸は一礼を残してついと横道へそれていった。いつか都の町近くへ来て人目は多くなっていた。さて、伊豆へ文学が流されていく一方、都では金王丸のこのような動き、平家全盛の世の背後で少しずつ事態は変わろうとしているようです。吉川英治はこう書いています。かくて地表の万象はすべて平家のために咲いている花かのごとく平和ですけれど、大きな流転の輪が巡っていないわけではありません。つぶさに見ると次の方がは刻々と東方の野に兆し始めている。例えば伊豆にある頼朝の成人です。また同じ伊豆へと今年入るされた宋文学です。さらにここにまた鞍馬の車名王がじっとしていられない年頃にもなってきました。そう、いよいよ次回は久々に常盤が登場し、かつての牛若車名王の消息も明らかになっていきます。本日の授業はここまでになります。